それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日はローマ人への手紙9章1節から5節です。新約聖書311ページローマ人への手紙9章1節から5節。お読みいたします。ローマ人への手紙9章1節から。私はキリストにあって真実を語り偽りを言いません。私の両親も聖霊によって私に対し証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞たちのためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っています。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も立法の授与も礼拝も約束も彼らのものです。祖たちも彼らのものです。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり、とこしえに本べき神です。アーメン。本日はこの箇所から悲しみの中でと題しまして、清香先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。まだまだ寒い日ですけれども、でもその寒さの中にもやはり春の訪れを感じるようなことがあります。梅の花もちょっとほころんできたりとかですね、そういったこともありますけれども、本当にその春を待つ、そんな思いの中にあるかと思います。まあ、でもさまざまな戦いの中にありますので、なお日々祈ってまいりたいと思います。今朝もローマ書の9章を読んでいただきました。9章に入ったわけですけれども、私たちにとって悲しみというのは一体どのようなものだろうかなとこうあります。どのような時に悲しみを感じ、あるいは心の痛みを覚えるんだろうかということです。おそらくは人さまざまであると思います。健康に恵まれないので病であることに悲しみ、あるいは痛みを覚える方もいらっしゃいます。経済的に恵まれないで、それこそ惨めな思いをして悲しさを感じる方もあるでしょうし、あるいは家庭に恵まれないで悲しみや痛みを覚えること、あるいはそれこそ立身出世ができずに悲しみを感じる人、さまざまに人それぞれの悲しみがあり、本当に人生は悲しみの連続でもあるかと思います。それでは使徒パウロは彼にとって何を悲しみと感じているんだろうかとあります。彼はイエス・キリストへの信仰のゆえに人々から憎まれたり、あるいは迫害もされました。それが彼にとって悲しみなのかとなると、そうでもないようです。また彼は当時の一流の学歴も持っていました。家柄にも恵まれていました。でも信仰のゆえにそれらすべて失った悲しみなんだろうかとなりますが、そうでもないようですね。そんなパウロの悲しみ、痛み、それが何なのか、あるいはその中で何を彼が求めていたのかということを見てまいりたいと思います。まず一つはパウロの悲しみということですが、9章の2節においてこう言われます。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがありますとあります。私の心に大きな悲しみがあり、痛みがある、それがどのようなものであるかということは3節から5節でさらに語られます。私は自分の兄弟たち、肉による同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っています。彼らはイスラエル人です。ことをされることも栄光も契約も立法の授与も礼拝も約束も彼らのものです。祖たちも彼らのものですとあります。パウロは何を言いたいんだろうかとなるかもしれません。何が悲しみなのかとなります。 それはイスラエルの民が救い主イエス・キリストを拒み退け、そしてその救いに預かろうとしないゆえの悲しみだというわけです。イスラエルの人々、彼らは神に選ばれた約束の民でもありました。で、そのゆえに神の子とされる道もあり、神の御心を示す律法も与えられ、そして神の子とされるゆえに、神の民とされるゆえに、神を礼拝することも教えられていました。そして彼らの父祖たち、先祖たちもいるわけです。アブラハムやイサクやヤコブ、モーセ、数えきれないほどの素晴らしい信仰の先輩たちもいました。ところが彼らはどうしたのかとなるわけです。彼らはこの約束の救い主を拒んだというわけです。あのペンテコステの日に使徒ペトロはユダヤの人々にこう語りました。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架にかけて殺したのですとあります。あなた方はこのイエスを、律法を持たない異邦人の手によって十字架にかけて殺したんですよというわけです。神がイスラエルの民を選ばれたのは、やがての時に救い主を世に送るための民として選ばれた、救い主を生み出すための民であったわけです。また神の御心を示す律法を人々に与えるためにも彼らは選ばれました。イスラエルの民は律法の民、書物の民であったわけです。それなのにイスラエルの人々はイエス・キリストを拒み十字架にかけて殺したというわけです。ですから使徒パウロの悲しみはこのことでした。なぜ神の民でありながら、父祖伝来の聖書を教えられてきた民でありながら、なぜキリストを拒みローマの人々の手に渡して殺したのか。そこには同じイスラエル人、同胞の民としての計り知れない悲しみと、また痛みが、あるいは悔しさが溢れているわけです。パウロの悲しみは同胞の民ゆえということもありますが、それとともにイスラエルの民が神に愛されていた神の民であったのにということがあります。ここで聖書は、彼らはイスラエル人です、子とされることも栄光も契約も律法の授与も礼拝も約束も彼らのものです、父祖たちも彼らのものですと言います。イスラエルの民は神に愛され、神の民とされ、そして神の栄光に預かるもの、そして律法を与えられ、神を礼拝し祝福の約束も与えられていた、そんな民でした。彼らの父祖たちはアブラハムをはじめ信仰の人として歩みました。その先祖を持つためであるというわけです。そのような祝福を与えられた民であったのに、神に逆らいキリストを受け入れず、その救いを拒んでいるゆえの大きな痛み、悲しみでした。じゃあ現在の私たちはとなります。このパウロのような悲しみや、あるいは痛みあるだろうか。同じ同胞の民がキリストを拒み退けていることに悲しみはあるのかとも問われます。まあそれほど大きくはなくても、例えば自分の家族、あるいは親族、あるいは親しい友人たちがキリストを拒み、やがて神に裁かれるのをですね、平気で私たちがいられるのかともなります。特に聖書を教えられ学んできた子どもたち、あるいは人々がキリストから離れる姿を見て悲しみはないのかとも問われます。もしキリストの再臨があり裁きが始まるとしたら、それでも平気でいられるのかと問われます。 そのような私たちの家族や親しい者たちが本当にキリストを拒んでいることに、あるいは退けていることに悲しみや痛みはあるのかとも問われるわけですね。まあ、そのようなことを思うときに、この福音を知った者として、福音を伝えられた者として、自分の家族あるいは友人親族、そういった人々のために福音を伝えることに心を砕かないはずはないともなるわけです。もしパウロのような悲しみや痛みを感じていないとしたら、それはキリストの救いについて分かっていないのか、それとも信仰ゆえの神の裁きについてそれを信じていないのかとも問われます。もし本当に神の裁きや救いについて分かっているなら、パウロのような悲しみを覚え、痛みを覚え、そしてその人々を愛し福音を伝えることに祈り、心を砕くものでもあるというわけです。私たちにパウロのような同胞への、あるいは家族や友人への思いがあるのか、そんなことを問われ、そしてパウロの悲しみは私たちの悲しみでもあるということを知らされます。そして次にはパウロの願いということがあります。それが9章3節に見られます。9章3節で、私は自分の兄弟たち肉による同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものでも、ものとなってもよいとさえ思っていますとあります。ここにはイスラエルの民が救われることを切に願っているパウロの切なる願いがあります。そして民が救われるためならば、自分の命が奪われてもよい、自分が呪われたものとなってもよいとさえここで語っています。自分が身代わりになってもよいから、民が救われてほしいと願っているわけです。そのような願いはイエス・キリストにも見られます。イエス・キリストも私たちを救うためにその命を捨てて十字架において呪われたものとなられました。聖書ではこうあります。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われると書いてあるとあります。木にかけられる、十字架において貼り付けになるということは、本当に神に呪われたものであるというわけですね。ところがキリストはその私たちを愛する家に私たちを救うために、そのあえて十字架につかれ呪われたものとなってくださったというわけです。十字架の死は古来呪いの印でもあり、十字架で殺されるということはまさに呪われたものの証拠だったわけです。ですがキリストはその十字架において死なれた私たちを救い、命を与えるためにということでした。パウロもこのキリストのと同じ思いでした。そこまで人々のことを思っていたわけです。パウロの宣教の動機、あるいは宣教へのエネルギーは、この人々の同胞の人々や、あの人この人の救いを願うというところにそれがありました。私たちもそれぞれ自分の家族や親族、本当にそれら者たちが救われることを切に願うものでもあるわけです。そして教会もまたそうになければならないわけです。教会が自分の名誉や、あるいは誉れのためではないということでした。時として教会の数の成長、いわゆるメガチャーチと言われる大教会となることが動機となることもありました。そこには何々教会は素晴らしい、そういった称賛を得たいという思いがあったり、そんなうのぼれも時にはその中で起こったりもしました。以前こんなことがありましたが、それはいわゆる大きな教会のと言われるところの役員クラスの信徒の方がこう言うわけですね。この自分たちはその小さな群れの教会の役員たち、その人々にいろんなことを教えてあげる、そんな集会を持とうというわけですね。さまざまな宣教の方法、あるいは方策を学ぶことは決して悪いことではありませんし、良いことでもあるわけです。ですがそのような話が出されたときにはですね、あまり良い思いを しなかったということもありました。 そこには自分たち大きな教会の成功者である、ぼやぼやしているあなた方を、まあ、教え導いてやろうという、まあ、そんな匂いがしたわけですね。まあ何様だという、そんなふうに感じることもありました。まあひがみでは決してないわけですが、そんな思いもありまして、教会の中においても時にはそういったこともあります。パウロがこのように自己犠牲も厭わないのは、彼らがイスラエルの人々だからだと、ここにもあります。9章の5節で、クソたちも彼らのものです、キリストも肉によれば彼らから出ましたとあります。イスラエルの民は神に選ばれた神の民だからでした。そして救い主キリスト、肉体からすればイスラエルの民から生まれたものでした。あのマリアから生まれたものだったわけです。イスラエルの民は神が救い主を誕生させるために選ばれた、そのような備えの民でもあったわけです。そのような民を思えば、パウロがその愛する民の救いのために、本当にそのことを切に願い、そしてそのことを求めているということがよくわかります。そして民が救われるためなら自分が呪われてもよいとさえ、そんな思いになったわけです。ですから宣教は決して自分の欲や名誉や誉れのためでもなく、人々の救いを願う、その中には私たちの家族や友人や知人やいろんな人々が含まれている、その救いを願う、その願いから来ているものだということでした。私たちの宣教の動機、あるいは教会が宣教する中においても、教会の名誉や誉れやそういったことのためではなく、本当に人々の救いのためということを覚えたいと思います。そして最後、9章の5節では賛美があります。神への賛美ですが、9章5節で、キリストも肉によれば彼らから出ました、キリストは万物の上にあり、とこしえに本べき神です、アーメンとあります。キリストは万物の上にあり、とこしえに本べき神です、アーメン。ここでは賛美がキリストに向けられています。イエス・キリストへの賛美があります。その一つは、キリストは万物の上にあるとあります。キリストは万物の上にある方であり、賛美されるべきお方であるというわけです。万物の上にある、すなわちキリストは万物の支配者であるということでした。世界を治めておられるということでした。人はこの自然の大きさ、あるいは自然の恐ろしさに触れるときに、自然を神として仰いだり、あるいは礼拝したりすることがあります。高い山も、あるいは深い海も、あるいは大きなこの石、岩も、あるいは古い何千となるような木々も、それらのものに不審さを感じ、そしてその中でそれらをですね、まあ、神として、また神が宿るものとして恐れたり礼拝したり、そんなことをしてしまいます。まあ、そんな思いになることもあるのかなと思いますが、そのように自然のいろんなものをも神としたり、神が宿るものとしたりしてしまいます。ですが、自然がどれほど大きくても、あるいはどれほど不思議に見えたとしても、それらは作られたものでしかないというわけです。そしてそれらすべてのものを作り治めているのは、イエス・キリストである、神の子である、そのことを思うゆえにキリストを賛美するということでした。ですから私たちが賛美するのは、そのような作られたものではなく、すべてのものの上にある、すべてのものを治めておられるキリストを、その家に賛美するということでした。で、さらにはイエス・キリストは常しえに本べき神であり、賛美するとあります。イエス・キリストは神であるから賛美する。キリストは三位一体の神、父なる神、子なる神、聖霊なる神、その三位一体の子なる神である、人となられた神の子である、その家にイエス・キリストを賛美する、褒めたたえるといいます。自然がどれほど大きくて不思議であったとしても、それらは賛美されるべきものでもないわけです。もちろん言葉として自然賛歌とかいろんな言葉あるでしょうが、本当の意味で賛美されるべきは、やはりそれらすべてのものの上にある、治めておられる、その神の子、 褒むべき神の子イエス・キリストをこそ褒めたたえるべきであるわけです。作り主を無視してその作品その身をですね賛美するのはのみを賛美するのはおかしなことであるわけです。その作品が素晴らしいとすればそれを作り出した作者が本当に偉大であり作者こそが褒めたたえられるべきものでもあるわけです。こうしてパウロは同胞の民イスラエルの民彼らが神の子キリストを拒み死に追いやったそのことをですね心から痛み悲しんでいます。そしてその悲しみの中で民が救われることを願い民が救われるためなら自分の命を犠牲とし呪われても構わないというそんな思いさえ持っていたわけです。私たちはどうだろうかとあります。自分の家族が友人があるいはあの人この人がイエス・キリストを拒むことに悲しみを覚えるだろうか、またその救いのためなら自己犠牲も厭わないようなそのような思いがあるのかとも問われたりもします。パウロの今日の告白それは同じ同胞の民イスラエルの民が神を拒んだキリストを拒んだことに深い悲しみと痛みを覚えそしてその中から民が救われることを願いそのためなら自分を犠牲してもよいというそんな思いがありました。私たちが自分の家族や友人に対して同じ思いを持つそのことをこう教えられます。お祈りをいたします。天の父なる神様今日の日ありがとうございます。今日もこうして御言葉を開き読むことができたことを教えられることを感謝いたします。パウロは同胞の民がキリストを拒んだことに痛みを覚え悲しみを覚えておりました。そして民が本当に救われることを、ね、心から願いそのためならば自分の命も厭わないというそのような思いがあったことを思います。広がってじゃあ私たちは自分の家族や友人や知人の救いのためにどうなのかと問われるところでもあります。本当に家族の救い友人知人の救いのために本当に心から祈りまた労する者として導いてください。今日から新しい週もあります。この週もまたいろんな方と出会いがあると思いますがその中にあってもキリストにある救いを願うことができますように。今日からの週を見てみない皆によってお祈りいたします。アーメン。